22ページ、子供の成長を願って、健やか。子供とつながる家庭づくり、地域づくり。超青少年健全育成推進協議会家庭教育部研修会が昨年の12月5日に行われ、幼稚園から中学校までの保護者と助言者を含め102人が参加され、子育ての実践や悩みを交流されました。本年度は子どもとつながる家庭づくり地域づくりをメインテーマとして、幼稚園1、2、小学校1、2、中学校の5分科会に分かれ、助言者を交えて熱心な意見交換が行われました。幼稚園分科会では親と子どもの関わり方、小学校分科会では子どもとの向き合い方、中学校分科会では家庭でのつながり、人、地域とのつながりというテーマで話し合われました。幼稚園分科会では時間の多少ではなく、いかに過ごすか、そして絵本の読み聞かせは子どもにとって大切、小学校分科会では反抗することも成長の表れと捉え、しっかり受け止め子どもの立場になって考えること、中学校分科会では親が余裕を持って子どもと接することが大切、子どものパワーをうまく引き出してあげることができれば素晴らしいといった助言をいただきました。いずれの分科会も親子のコミュニケーションが子どもの成長に大きく関わっており、子どもの成長時期に応じた対応をすること、親が元気で笑顔と余裕を持って子育てにあたること、家庭が温かいことが大事だということが共通した内容でした。子育てに悩みながらも創意工夫して楽しい家庭づくりに奮闘されている姿がうかがえ、有意義な研修会であったと思いました。本年度も青少年健全育成の集いを3月10日日曜午後1時30分より俵本青垣障害学習センター弥生の里ホールで開催します。5つの自治会が1年をかけて自治会での子どもとの絆づくりを進めてこられた実践報告をしていただきますので、自治会での活動に役立てていただければ幸いです。後半には北中学校吹奏楽部の演奏や町内合唱グループと参加者全員での合唱を行い、楽しいひとときを過ごしたいと思います。ぜひご来場ください。障害教育課内、町青少年健全育成推進協議会事務局。電話 32-6193。今やろう防災アクション。第16回。水害時には早めの避難行動を。避難したことはありますか？大地震発生時は避難所へ逃げる。では台風到来時はいつ避難所へ行きますか？避難情報が数種類あるのは知っているけど違いがわからない。避難所に行ったことがない。自分の避難先がどこかわからない。さまざまな理由で避難しないという選択を取り続ける人が多く、その結果、毎年水害によりたくさんの命が奪われています。しかし、今この場所の危険性がどれほどあるかという判断は、経験者でも難しいものです。避難とは、命を守る行動のことです。自治体が出す最初の避難関連情報に自主避難があります。これは避難所の開設を広く周知するための情報で、本来は避難を呼びかけるものではありません。しかし地震と違って水害は段階的に危険が増します。 自主避難の後に避難準備、避難勧告と発表する場合もあり、まだ大丈夫という思いが命取りになることも。つまり、避難所の開設は災害の恐れがあるから行われるものです。水害時の避難行動。避難所開設の情報を得たら、すぐ屋外に出るのではなく、まず外の状況を家の中から確認してください。1. 外が真っ暗。2. 道路が冠水している。3. 風雨が強い。などの場合は家にとどまり、できれば2階に移動してください。外に出られそうであれば避難所へ行きます。避難の目的は命を守ることです。自分や家族の状況に合わせて早めの行動を心がけましょう。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059。 23ページ、消費生活ニュース。訪問勧誘お断りステッカーを活用してください。訪問勧誘とは、訪問による販売や購入、買取の勧誘のことです。消費者トラブルの相談で多いのは、家庭における訪問勧誘です。突然、自宅に業者の訪問があり、点検や無料と言われて、それならと家に招き入れ、最終的に高額で必要のない契約をしてしまったという事例があります。屋根工事や壁工事などの住宅リフォームに多い事例です。訪問勧誘は不意打ち的な業者の来訪で、考える時間もなく契約してしまうことがトラブルの原因となっています。そのような訪問による勧誘トラブルをなくすために、奈良県消費生活条例が改正されました。条例では訪問勧誘を断るという意思表示をしているのに、それを無視して勧誘することは条例違反になるということが明記されました。そして訪問勧誘お断りステッカーが作成されました。本庁でも訪問勧誘お断りステッカーを作成し、全戸配布を実施することになりました。今月の広報と同時に配布しています。玄関や門などに貼り付けてください。玄関先などでしつこく勧誘されることがあれば、お断りステッカーを貼っています。違反になります。お帰りくださいと伝えてください。それでも断りきれずに契約してしまったときは、契約してから8日間以内であればクーリングオフができます。トラブルに巻き込まれたときは、一人で対処せずに、消費者ホットライン188、局番なしに相談してください。訪問勧誘お断りステッカーが載っています。訪問勧誘お断りと大きく書かれ、訪問販売、訪問購入、買取といった訪問による勧誘を拒否します。勧誘を目的とした訪問の場合、直ちに立ち去ってください。このステッカーを無視して勧誘を行った場合、奈良県消費生活条例違反となります。相談窓口、消費者ホットライン188、いやや、奈良県消費生活センター、田原本町消費生活相談室、と書いてあります。今月の広報と同時に配布します。問い合わせ、住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。 消費生活相談、商品やサービスに関する相談。日時、毎週火曜・金曜日、祝日年末年始を除く 午前10時から午後3時。場所、町役場1階 1C 相談室。担当、消費生活専門相談員。相談方法、面談、電話。問い合わせ、電話 32-2901、内線 174。消費者知力をさらにアップ。悪質商法の最新情報や事例などを紹介。2月4日、生活学校の会員を対象に、町消費生活相談室の野村さんと、町総務部管理官が、架空請求や訪問販売などの悪質商法の最新情報や事例などを紹介しました。野村さんは自分で判断せず、周りに相談することが大切。遠慮なく相談してくださいと話していました。ピックアップ。町公式インスタグラム。田原本町公式インスタグラムの1月の投稿から広報担当者一押しの写真を紹介します。人、物、風景、イベントなどをシャープ田原本ファン FUN をつけて投稿しています。写真が2枚あります。1、青垣障害学習センター正面入り口の菜の花。2、四季の道長谷川展望公園からの眺め。写真終わり。 QR コードからフォローをお願いします。QR コードがあります。